新約聖書のエペソ人への手紙第6章10節から18節、ここから目を覚まして立ち向かう、目を覚まし立ち向かうと題して小金牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
エペソ人への手紙6章10節から18節までです。エペソ人への手紙6章10節から18節までです。ではお読みいたします。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。
皆さん、おはようございます。2020年の最後の日曜日の礼拝を迎えました。年末礼拝を迎えました。今年はコロナウイルス一色のような一年でした。人の命を脅かすこの存在との隣り合わせの毎日でしたではなく、です、まだ進行形ですね。完全に封じ込める術もなくて、いろんなところで各方面で、人としての限界というものを痛感させられるような状況が未だにまだ続いています。皆さんにとってはこの1年そのような中、どんな一年だったでしょうか。振り返ってみて、毎日毎日いろんなことがあってですね、コロナのこともそうですし、それ以外のことも日常的なことがあったと思います。でもそのいろんなところを過ごしながら、この毎週ごとの礼拝というのはですからとても大切だと思います。本当にそのいろんなことがあって、そしていろんな思いを抱え、嬉しいこともまた辛かった悲しいいろんなものを抱えながら、でも礼拝の場でです、この一旦手の中にあるものを全部置いて主を仰ぎ見て、そこからまた新しくスタートする、この御言葉と、そして主が私と共におられるという、その新たな新しい祝福、油注ぎをいただいて、そして一週間始めていくこの礼拝はやはりとても大事な場所であると思います。共に主を仰いでいく、そんな中で一年が過ごされました。どんなことを今思い浮かべていらっしゃるでしょうか。教会では長年祈り続けてきた家族の受洗洗礼が何件もありました。特徴的だったのは高齢者の方々の救いですが多かったということ。80年90年生きてきた方たちがですね、本当に祈りの中で礼拝に来られるようになって、 そして、また家庭で礼拝を捧げるようになって御言葉を聞いてイエス様を心にお迎えした。まあ旅立つ準備をしっかり得ることができた、まあ、そんな家族にとっては安心とまた喜びもありました。まあ、中学生高校生の青年たちも少年たちも受洗をの恵みに預かりました。本当にこの行動が規制されるような中ですが、でも神様の救いの御業がなされたことは本当に嬉しいことでした。そして、大きなこととしては、大使キリスト教会の街道建設です。まあ、建築許可のために何度もこの県の土木事務所に出向いて、そしてあれが必要だ、そしてこれが足りないと県からの要求、この事項に対して本当にそれが必要なのかどうなのか精査しながら何度も話し合いを重ねて、今もそのことが継続されています。ぜひ皆さん覚えてこのこともお祈りください。教会のない大使町に教会が誕生するようにと、この祈りは私たちが働きを始める、この着手する何十年も前からこの姫路周辺の教会でずっと長い間祈られてきていたそうです。その祈りの中で、まあ、私たちの教会がこのバトンを受け継ぐようにして、働きを始める、その役割を、まあ、今担っていると思います。この働きが主が導いて開いてくださっている、このビジョンを握りながら壁を乗り越えていく、いくつもの壁を乗り越えていくような道のりがあります。まあ、どんな働きでもその途上で、いや、 やっぱり難しいなと、ダメではないか、そのようにしてこう信仰が揺さぶられるというんでしょうか、そのようなことがやってきます。それはクリスチャン個人の生活の中でもそうですし、また教会の働きにおいてもそのようなことはありえます。クリスチャン生活に限らず、生きていくということはそれ自体が、まあ、戦いの連続であると思います。私たちは今年はこの体の外側はウイルスとの戦いがまだまだ続いているわけですが、この世にあっての信仰に生きるところにおいては戦いもまだ継続してあります。クリスチャンであってももちろん悩みます。そして解決できない問題で心疲れることもあります。そのような、まあ、試練と言えるようなことがあっても、そのようなことがあるからこそより私たちは鍛錬されて、そして強くなっていくものだと、まあ、そう思うんです。まあ、もうダメだとこの限界を感じる、その事実、それがあることは、まあ、事実です。そしてこれが私たちが直面する、まあ、信仰系生活の現実とも、まあ、言えると思います。まあ、今朝エペソ書の6章を開きました。目覚めて立ち向かうという題をつけたんですね。目を覚まして、そして、今主を見上げて立ち向かっていく。10節一緒に読みたいと思います。聖書本文から、6章の10節を一緒に読みましょう。はい、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。終わりに言います。主によってその大能の力によって強められなさいとありました。このエペソの教会は、この守護神であるアルテミス神殿がある町でした。まあ、偶像がはびこるような町だったんですね。そしてそのような中でパウロが宣教して、 多くの人たちが信仰に入ったんです。その御業を見て、また清い神様の霊に触れられて恐れが生じて、そしてたくさんの人がイエス様を信じました。偶像の町で。しかしその生活が一変された、古い生活を置いて新しい生活に一変された時には、当然ながら、まあ、戦いがあったんですね。その時にパウロは終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさいと書き送ったんです。大能の力がどこかにあるから、そのどこかにある何かよくわからないけど、そんなものによってあなたを強めてくれるよと。何か得体の知れないものではなくて、大能の力というのには根拠があったんですね。大能の力によって強められなさいということのできる根拠がありました。それはすでにもう勝負がついているよという、その根拠です。イエス様が十字架で勝ち取ってくださった勝利があるんだと。同時にそのイエス様の勝利は悪魔に打ち勝ったという対象がはっきりとした勝利でもありました。イエス様は世の罪を取り除くために人としてこの地に来られました。まあ、クリスマス先週はその誕生をお祝いしました。イエス・キリストの誕生は救いの道を完成させるためでありましたし、それは同時に神様との和解の道を開くものでもありました。イエス様がこの技を完成されたあの十字架で最後に叫ばれた言葉は、テテレスタイ、完了したという言葉でした。そう叫ばれて息を引き取られました。皆さん、この完了したという言葉、どんな風に響きますか？もう十字架でかかって息も絶え絶えで、完了したと叫ばれたイエス様の姿を少し思い描いてみてください。その姿はどんな姿だったでしょうか？ああ、敗北だ。やっぱりこの死というものを前にして、この神の御子が十字架に滞在人としてつけられた。暗く弱々しい首をうなだれて、完了した。そのようなものではなかったということは確かです。声のトーン、感情、表情、イエス様のその姿は輝いて、そして本当に御顔を天に上げて完了したと、その歓喜に満ちた叫びであっただろうと私はそのように描くんですね。いつも完了した。まあ、例えるならば、まあ、昨年日本で、この何でした、ラグビーのワールドカップがありました。まあ、なかなか勝てない日本のチームでしたが、本当に快挙の試合でした。日本中があのラグビーの試合、深夜でありながら、もう手に汗握りながらこう見たんじゃないでしょうか。その日本のチームの快挙にみんな興奮しました。ワンチーム、初めてのこの決勝進出を決めた強豪スコットランド戦、もう時間がじりじりとこう勝負の終わり、試合の終わりに近づいて、日本が優勢になっていた。一人の選手がボールを外に蹴り出してホイッスルが鳴って、そして決勝進出が決まった時、日本全体がですね、うわーという歓喜の声に、やったーと歓喜の声が溢れた。勝利が決まった。日本中が沸き立ちました。テテレスタイというのはあの叫びです。やった、勝負が決まった。まあ、死の間際に歓喜の叫びというのはそぐわないように思いますけれども、 イエス様の十字架での最後の言葉はこの歓喜にあふれた叫びでした。なぜならばこの死が世に打ち勝つものだったからです。完了した、大事業の達成の叫びだったんですね。その時、悪魔に対するイエス・キリストの勝利は十字架と復活で確定したというのがこの福音の確信にあります。信仰というのはそれを心の目で見続けることです。イエス様が取られたあの勝利を、そしてそれが悪魔に打ち勝ったというその勝利を信仰の目で見続けること。イエス様はこの十字架にかかられる前に、あなた方は世にあっては患難があります、これは現実だと、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですと言われました。私はすでに世に勝った、勝負はついている。イエス様はその御業をなすということをはっきりと握ってこの戦いに挑んでおられたからです。しかしですね、全領域が完全にキリストの支配に服するまでにはまだ至っていません。時間がかかっています。それは全世界に福音がまだ述べ伝えられていないからです。全世界に福音が述べ伝えられたら世の終わりが来るとイエス様は言われましたが、まだそのことが成し遂げられていないんです。福音宣教と世の終わりは連動してるんですね。ですから私たちは証しをします、福音を述べ伝えます。ですから未伝地の宣教に出向くんですね。まだイエス様のことを知らない民族部族に福音を述べ伝えに出かけていくんです。このエペソの最初のところに、こう書いています。神が御子においてあらかじめお立てになっていたご計画、まあ、この救いが完了するというご計画によることであって、時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められると。まだここに至っていないんですね。時がついに満ちてと、その時に天にあるものも地にあるもの一切が一つに集められる。すでにこの瞬間も敗北が決定した悪魔は、残された時に限りがある、天にあるものも地にあるもの一切のものがキリストにあって一つに集められる時が来るまでのこの残りの時間が限りがあるということ、世の終わりがの短いということを知って、一人でも多くのものを道連れにしようと巧みに攻撃を仕掛けてきます。それはまるで自分が敗北などしていないかのように、自分が勝利を取っているものであるかのようにして、人間に神の支配に生きることの虚しさを宣伝し回って、そして人々を陥れようとしています。第一ペテロの5章8節9節アウトラインにも載せていますが、こう書いています。身を慎み、一緒に読みましょう。第一ペテロ5章の8節9節、はい。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。 今朝開いたエペソにもですね、固く信仰に立ってと、そして神の武具をつけなさいと語っています。この時間、この時がまだ続いているんですね。ですからクリスチャン、キリスト者としてのこの格闘は続いています。目を覚ましていなさいと、ぼんやりしないで信仰の戦いに目覚めていなさいと言うんですね。イエス様は十字架にかかられる前に、あのオリーブ山でゲッセマネの園で祈られました。ひざまずいて夜通しに乗られたんです。苦しみにもだえて汗が血のしずくのように地に落ちたと書いています。どんなにかこのもだえた、この霊的格闘の中にある祈りであったかということがわかります。神の御子を抑えも誘惑してこの十字架から引きずり下ろそうとする悪魔の誘惑をですね、振り払う凄まじいこの霊的な格闘の祈りがこのゲッセマネの園であったんです。イエス様はここで祈りました。父よ、できますなら目の前の杯を取り除いてください。しかしどうしても飲まずに済まされない杯でしたら、どうぞ御心の通りになさってくださいと、十字架を目前にしてふるいにかけられるような、揺さぶられるような格闘の祈りだったんです。十字架に向かわせまいとする凄まじい力に引っ張られながら格闘の祈りをイエス様はここで捧げられました。あの時ですね、弟子の3人の弟子がそばに祈っていました。ペテロとヤコブとヨハネ、彼らは寝入ってしまったんですね。目を覚ましていなさいとあの時イエス様言われました。誘惑に陥らないで目を覚ましていなさい。その祈りはこの祈りに通じています。ただただ肉体が疲れていて眠っていたから、さあ揺り起こして目を覚ましなさいと言ったのではなくて、誘惑に陥らないでこの信仰の目覚めを持ってしっかりと目覚めて祈っていなさいと、そのようにイエス様はメッセージを彼らに残したんですね。そしてイエス様はこのゲッセマネの園の祈りで御心に立ち続けて、この揺さぶられるような戦いの中で勝利を握り、霊的勝利を収めて、そして立って十字架に向かわれました。救いの御業を十字架で完成してくださったんです。この滞納の力に、この滞納の力に着せられなさいと、強められなさいと、もうすでに勝負はついている、この力があなたに与えられているから、それに強められなさいと言うんですね。オランダ出身のカトリックの司祭でもあったヘンリー・ナウエンという人がいます。翻訳された本はたくさんあります。ヘンリー・ナウエンが書いた本はいくつもありますが、そのナウエンが言った言葉でこういう言葉があります。神があなたを召しておられると感じれば感じるほど、あなたは自分の魂の中に神とサタンとの宇宙的規模の戦いがなされていることに気づくと。神様により近づき、神様との深い交わりの中に入れば入るほど、あなたの魂の中に神とサタンとの宇宙的規模の戦いがあるということに気づくのですと。ぼんやりしてたらね、眠ってたらわからないって言うんです。 霊的覚醒を受けて目覚めていなさい。私たちの格闘は目に見えるこの血肉によるものではありません。私たちの格闘がもしこの血肉に対するものであれば、人間の能力によって対処することができます。それに対するスキルをつけていけば、そのようにして対処することはできますが、私たちを攻撃する相手は、私たちにとってこの抵抗不可能な主権、権、力、この暗闇の世の支配者たち、天にいるこの諸々の悪霊に対するものですとありました。こんなふうに言われたら、まあおじけづいてしまうものですが、そこにあなたが強くなければならないのだということは一言も言っていないんですね。聖書のこの11節から13節までを、一緒に読みたいと思います。11節から13節読みましょう。はい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて片付くことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ここで肝心なのは、私たちはイエス様がすでに悪魔に打ち勝たれた対応の力を受けているということです。その力を着せていただいて、強められて戦うことができます。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさいと。手を変え、品を変え、巧妙にやってくるこの悪魔の策略に対して立ち向かうことができるように、神のすべての武具を身につけなさいというんですね。悪魔の策略、まあそれはどんなものであるか。悪魔が私たちに用いる最大の武器は、主に従うことを諦めるようにと妨害することです。悪魔は自分のこの存在を隠しながら、巧妙に私たちの心にこの信仰に関しての誤解を植え付けようとします。ならば信仰が強められるためにはどうしたらいいんだろうか。なぜ私の信仰はこんなに弱いんだろうか。そのような葛藤を覚えることも多々あると思います。自分の人生を捧げて仕えてきた一人の宣教師が、大きな戦いの中で苦戦して、そして働きにこの虚しさを覚える、一体自分は何をやっているのか、自分はなんて無力なのか、そのように虚しさを覚えて力尽きるような時がありました。その時にこの宣教師に友達がですね、手紙をくれたんです。そこにはこう書かれていました。信仰を求めて努力するのではなく、忠実なお方に寄りかかることだと。自分自らが絞り出して努力することではなく、忠実な信頼できるお方に寄りかかることだと。この時にですね、この言葉を読んで、この宣教師は霧が晴れるようにして、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと言われたイエス様の言葉がですね、心に響いてきたんです。 そしてこの宣教師の心の内にもう一つの御言葉がですね響きました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと。そこに目が向いていったんですね。そしてこのそういうことのできる信仰の事実の中にもう一度行こうことができました。あのガラテヤ2章20節の言葉です。ああこれは確かに私のうちに起こっていることなんだと。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるという、これは自分のうちに事実としてあるんだという、そこに憩いを見出すことができました。イエス様の復活がどれほどすごいことであったのか、このエペソの一章にですね、パウロはこう書いています。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせました。そして天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりましたと。そしてこの言葉は、一切のものを一切のものによって満たしてくださるお方が満ちているところが教会なんだと続くんですね。今やすべての全権がイエス・キリストにあって、この敗退した悪魔もこれに屈するしかないんです。そしてこのイエス・キリストが、イエス様が天に十字架にかかられ葬られ復活して、天に上げられた後にこの地に生まれたのが教会でした。一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられる、その方のおられるところ、教会。教会はキリストの体です。そしてその頭はイエス様です。そしてクリスチャンである一人一人は体の各器官だって言うんです。皆さんそう言われたら、自分はどの器官を担っているかなと考えるでしょうか。誰もそれがないという人いないんですね。必ず体の、キリストの体の何かを皆が一つ必ず担っているんです。キリストの体を立て上げている一人一人として、この教会を通して宣教の技がなされています。言い換えれば、教会は暗闇の支配者、悪魔に対しての最終兵器ということができると思うんです。そしてクリスチャン一人一人は、この教会、キリストの体を立て上げる者たちです。まどろんでいないか、目覚めて、そして立ち向かいなさいと。立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。大能の力によって強められなさいと。そのように、今朝、私たちにも語られていると、そのように信仰によって受け取りましょう。そして立ち向かうために神のすべての武具を身につけなさいと、繰り返しですね、11節13節に出てきます。第2番目は攻めと守りの6つの武具です。この武具は全部で6つあります。この手紙を書いたパウロは、キリストの大 才能の力がどのようなものであるのかということを自分の経験から体得していたんですね。そして神のすべての武具を取りなさいと言いました。その目的は悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、また邪悪な日に際して対抗できるように、神のすべての武具を取りなさいと。武具というのはこの敵の攻撃から体を守るものです。そしてその体を守りながら反撃するために使われるものです。ここに6つの武具が出てきました。もう一度聖書本文から読みたいと思います。14節から17節まで、14から17を一緒に読みましょう。はい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。まずは真理の帯が出てきました。これを腰に締めなさいと。腰というのは体の要です。そこに真理をしっかりと締めなさい。そして正義の胸当てをつけなさい。悪魔は告発者です。私たちの失敗を挙げ連ねて、本当にそんなんで救われているのか、本当に神様はあなたのそのことをしてくれるのか、疑問や告発し、私たちを責めてきます。矢を射る、その矢を射られた時に正義の義の胸当てです。私たちをイエス様によって神の子としてくれた、罪のないものとしてくれた、その義の胸当てが私たちを守ります。そして3つ目は福音の備えでした。これを履きなさいと。神の救いを告げ知らせる、幸いを告げる足、福音のその備えを履くんですね。そして4つ目は信仰の大盾です。これを取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。盾はこの敵の放つ矢から身を隠すものです。信仰の盾の後ろに身を隠して、いろんな火矢が飛んできます。その飛んでくる火矢が消えるまでですね、この信仰の大盾の後ろでずっと待つんですね。そして5つ目は救いの兜です。兜は最も大切な頭を守ります。救いの確信、それを決して奪われることがないように、いられることがないように、その救いの確信をかぶりなさい。これがクリスチャンにある魂に平安を与えてくれます。そして6つ目が御霊の剣である神の言葉をしっかりと握るんですね。6つの武具、アウトラインに絵を載せましたが、6つの武具を持って、そして立ち向かいなさい。しっかりと固く立ちなさいと言うんです。ところでこの戦いは一体どこで行われているんでしょうか。どこか、世のどこか、私の向こう側、外から、この世のどこかではなくて、私たち一人一人の 心の中で起こっていることです。体に武具を装着することができても、心はですね、無防備、武具をつけることができません。その代わりにこの聖なる武具、神の言葉が私たちの心の内に蓄えられているならば、御言葉の真理は聖霊の力によって私たちの内をいつも守ってくれます。霊的戦いに勝利するこの秘訣というのは、神の言葉をしっかり握る、そこに目覚めている、そこに信頼を置いて、そこに生きるということです。たった一つの御言葉が悪魔の策略を打ち砕きます。皆さんにもそのような一つの御言葉によってこの悪魔に勝利したという記憶がないでしょうか。おじけづいていた、不安になっていた、でもその御言葉を開いて読んだときに、その御言葉が、御言葉をしっかり自分が握ったときに、その不安や恐れが遠のいていった、ああやっぱり大丈夫だ、主は共におられるという確信を握った、あるいは自分の罪が責められて責められてしょうがなかったときに、その御言葉の約束を握った告発者がすり込んでくるようなときにですね、御言葉を握ったときに、ああ私はイエス様の十字架によって救われていると、もう一度確信が返ってきて平安を得た、まあ数限りなくこの御言葉によってサタンに勝利した、そのようなことが数々あると思います。悪魔の常套手段は天使のようなささやきから入ります。耳障りのいい言葉、そのささやきはもっともらしく聞こえます。私の状況に合わせてくれる、私の肉が喜ぶような言葉です。内なる御霊はそれに対して違うぞ、目を覚ませと言ってるんですが、そこで葛藤が起こります。耳障りのいい言葉、ささやきのような言葉をもっともらしく語ってきて誘惑します。忙しいんだから祈れなくても仕方ないよ、祈っても何も変わらないんだったら祈ったって無駄だよ、諦めて別なことに時間を使った方がいい、私たちの状況状況に合わせてですね、耳障りのいい言葉で貶めようと、そのようにささやきかけています。しかし一度でもその要求に耳を傾けて応じていけば、次から次へと火矢がですね、どんどんと打ち込まれて、この心の砦を奪われてしまいます。徐々にこの暴君の正体を表して、気がつけば私たちはがんじがらめに支配されてしまうんですね。ある時には支配されていることさえにも気づかないままになってしまうかもしれません。この攻撃に対抗する手段は神の言葉のその真理以外にありません。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、その最大の愛をあなたに示しているという、その言葉を受け取れないような時、神様本当にそのようにあなたのことを思っているの、あなた足りないところばかりじゃないか、自分を責め、平安が遠のき、そして神様を仰ぐことすら力尽きてしまう。そうではない、御言葉はどう言ってるのか、その真理で目を開いて目覚めないで 奪い取られないように祈りなさいと、この御言葉をしっかり受け取れるように、どんな時にも御霊によって祈ることが大切です。第3番目は、どんな時にも御霊によって祈るです。この戦いはクリスチャン個人の戦いであると同時に、教会としての戦いでもあります。キリストの体を立て上げる私たち個人、そしてまたその全体である教会、このために教会は頭であるイエス様の力を十分に発揮する必要があります。これは主との霊的な深い交わりの中で与えられるものです。18節を読みましょう。武具をつけた後どうするか書いています。18節、はい、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも、どんな時にもです。祈りなさい。そのためにはどうしたらよいのか、絶えず目を覚ましていなさいと。そして、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと。パウロは、この祈りを信じていたんです。そしてこの祈りの力の凄さを知っていました。ですから、どの書簡にも、パウロが書き送った手紙には、祈ってください。私のために祈ってくださいと、送った先々にいる兄弟姉妹たちに、その祈りの要請をしていました。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。御霊によって祈るというのは、御霊が祈りを導いてくださるということです。その導きの中で祈るということ、つまり御霊が祈りなさいという祈りを必ず私たちの祈りの中で導いてくださるんですね。ロマ書の8章の26節にはこう書いています。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますと。どのように祈ったらよいかわからない、しかし御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取り出してくださる。エペソのクリスチャンたちは大能の力によって強められる必要があったんですね。どのクリスチャンにもそうですが、エペソはこの先ほども話したように偶像の町でした。その偶像で商売をして守護神と崇められていた女神アルテミス神殿のにこに参拝にやってくる者たちが落としていくお金で生計が成り立っている、そのような町でした。まあそういう町は、まあ、日本にもいくつもあるかと思います。神社仏閣立派な、そしてそこに向かう人たちでが落とすお金で生計が成り立つ、商売が成り立つ、そのような場所は日本にもいくつもあります。私はそのような町を見るときに、また思うときに、この人たちが救われたら一体どうなるのかなと、救われた後の生活のことを考えます。戦いがあるだろう、まあ国を変えればイエス様を信じてクリスチャンになることが命取りになる国もあります。けれどもこの場所でパウロの宣教によって苦 しい技が起こって、そして主に対する清い恐れが生じて、たくさんの人たちがイエス様を信じました。自分が今までしてきた悪いことをですね、さらけ出して告白したって、これ使徒の19章にこのエペソが救われた背景が書いてありますので、ぜひ皆さん家に帰ったら読んでみてください。魔術を行っている者もいたんです。その魔術を行っていた者は自分の商売道具を全部焼き払ったって言うんですね。そして主の言葉が驚くほど広がっていきました。信じた者たちの生活は一変しました。はっきりと線引きをして後ろの扉を閉めてですね、新しい命に入れられて生活が始まって一変しました。それは戦いの道のりでありました。一方ですね、商売上がったりとなったこの神殿の守護者たちはパウロを激しい攻撃して、パウロを迫害したって言うんです。騒動になりました。パウロはここで命の危険も味わいました。エペソのクリスチャンたちは自分たちの住んでいる町がどんな町であるかよく知っていました。偶像崇拝とこの不道徳で有名な町であることをよくよく知っていました。だから自分が今まで関係のあった人たちの生き方に習わないということ自体が戦いになっていったんです。私たちも少なからず同じような戦いがこの日本においてもあると思います。クリスチャンホームでまた周りにクリスチャンがいる人たちは分かち合って祈ることができますが、そうでない家族一人が発音となって来ている人たちも何人もいらっしゃいます。そのような中で多くの戦いを感じることもあるかもしれません。あるいはクリスチャンホームであってもですね、様々なところにおいて戦い、摩擦、またこの信仰による歩みが難しく感じることがあるかもしれません。ですから主の大能の力によって強められなさいと、立ち向かうため、信仰に固く立つために神の武具を取りなさいと言うんですね。このメッセージを私たちも自分のものとして受け取っていきたいと思います。大能の力がどれほど素晴らしいものであるのか、私たちは生き証人としてこの世の中にあってそれを証ししていくものでありたいと思います。今しばらく主にその力、そのことが明確に自分のうちでなるように祈りを捧げたいと思います。御言葉にありましたように、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさいとありました。年末年始かけてですね、皆さんゆっくりとした時間があるいは取れるかもしれません。その中でもうひとたび主との深い交わりの中で思い巡らし、そして御霊の導かれるところで祈りの場が築かれていきますように、今主に心を向けて聖霊様に導いていただいて祈りましょう。一年を振り返りながら、どのような歩みであったのか、攻撃にしてやられてしまったことがあったかもしれません。でももう一度その場所に気づきを置いて、そしてそこに主の勝利があったことをですね、告白して祈りましょう。立ってお立ちいただいて、今主の前にですね、心を注いで皆で祈りたいと思います。 が私と共にいてくださる、そのことをはっきりと握らせていただきましょう。そしてキリストの体が立て上げられて、この尾上聖愛教会からも宣教の技がますますと広がっていき、主のまずこの大能の力を私たちも受けて体を立て上げることができるように、そのことも覚えて祈りましょう。大使のことも覚えて祈りましょう。天のお父様、今年は思いもよらないウイルス感染に本当に悩まされました。教会もその悩みの中で毎週毎週を過ごしてきましたけれども、そのような中にあっても何人もの方々が救いの恵みに預かることができたことを心から感謝いたします。試練を通して、あるいは自分の弱さを見て私たちは限界を知らされますが、それはいつもその限界を持つ人、その人の存在で人を、その限界を持つ私たち以上の存在があるあなたに心を向ける機会にもなりました。世の中にあって、お父様、今感染拡大の中で本当に絞り出すように生きていらっしゃる方たちがたくさんいらっしゃいます。どうかしよう、この人一人一人もお助けくださることをお願いします。そして助けるだけではなく、そこに広い身腕を持った誠の神様がおられることを求めていくことができるように導いてください。どんな時にも私たちはあなたの大能の力によって強められますように、そしてその助けをいつもあなたに呼び求めて祈ることができるようにしてください。あなたはすでに悪魔に打ち勝ってくださいました。その巧妙な策略に対して私たちも立ち向かうことができるために、この神の武具を身につけて絶えず目を覚まして祈れますように、聖霊様、どうぞ私たちの祈りの場を豊かにお導きください。新しい年に向かっています。兄弟姉妹一人一人がこの年末年始に主との深い交わりの時を持てますように、またその祈りの場が主の臨在で豊かに満ちますように、お一人お一人のこの新年に向けての歩みも祝福してください。勝利を取られたイエス様、あなたに目を上げ続けます。感謝を持って私たちの愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。